5章の12節、このようなわけで一人の人によって罪が世に入り、死はすべての人に及んだと。罪を世に引き入れた一人の人とは言うまでもなくアダムでありますね、あるいはエヴァでありますね。しかし皆さん、立ち止まってください。この部分を丁寧に自覚していただきたい。私たちは一人のアダムの罪を受け継いでいます。そうであるがゆえに私という自我を持っている。他の人ではない私という個人でありますね。皆さんお一人お一人がそれぞれに固有のお名前を持っている。そのことと一人のアダムの罪を受け継いでいることは一つの現実の裏表ですね。この事実は罪を負っているという嘆きでは終わりません。五章の十五節の前半の方を読んでみましょうか。しかし恵みの賜物は罪とは比較にならない。禁止された果実を食べ、いやおうなく罪を負っているこの私に、十五節の終わりの方、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれている。このなおさらっていう言葉、どうか見落とさないでくださいね。人間は皆神に背いて禁止された果実を食べている。そしてそれぞれがそれぞれに冒険をしてしまうものであります。このように冒険する私たちであるがゆえに、なおさら、さらに一層という意味ですね、神の恵みが注がれるんだっていうふうに、ここにそのような御言葉がはっきりと語っている。罪を犯し神に背き冒険をし、そのような私たちであるがゆえになおさら恵みが注がれる。どうかこのことを覚えておいてください。神の恵みと救いには限界はありません。全くない。イザヤ書をちょっと見てみましょうか。イザヤ書59章の一節、どうぞ聞いていてください。主の手が短くて救えないのではない、主の耳が鈍くて聞こえないのでもない。むしろお前たちの悪が神とお前たちの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けるのを妨げているのだと。恵みの限界は私たちが勝手に決めてんですね。人間は目の前に救いがあるのに目をつむっている。救いの言葉があるのに 耳を塞いでそれを聞こうとしない。しかしこの御言葉をどうか耳を開いてしっかりと聞き届けてください。ローマの5章の16節の終わりの方ですね。恵みが働く時にはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下される。恵みが働く時にはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下される。恵みとは何というものでありましょうか。なんと大きな救いの御手でありましょうか。確かに人間は自然の一部ではあります。ところがエヴァとアダムは禁止された食べ物を食べること、果実を食べることによって、もう一度見てみましょう。創世記3章の7節自分たちが裸であることを知り、禁止された果実を食べて自分たちが裸であることを知った。だから彼らはもはや無垢な自然ではありません。無垢な自然ではないというのは次のような意味です。3章の20節アダムは女をエヴァ、命と名付けた。彼女がすべて命あるものの母となったからである。面白いですね。もはやこの時点で女ではないエヴァという命という固有名詞を得たわけです。自分が己とは何かということを知ることによって名前を得た。女っていう一般名詞ではない、命という固有名詞、名前を得て女はエヴァというその人自身になりました。同時にアダムっていうのももともとはアダマから来てるわけで、単純に人間という意味ですね。土という意味、言葉から取られた人間という意味ですけれども、エヴァという一人の人格と向かい合うことでアダムという唯一の人格になったわけであります。同じ言葉だけれども、今までの人間アダムでなくアダムというそういう名前を持った人になった。皆さんどうかこのことをしっかりと覚えておいてください。人間は自然に生かされると同時にその人以外ではありえない。皆さんお一人お一人以外ではありえない。一層多様な自然を生きるようになりました。エヴァは、アダムは、皆さんはそのように創造された人間であります。皆さんは自然と同義語である楽園に安住したりしないものであります。 背き、冒険し、そして他に代わりのない唯一の私として存在しているわけであります。こうして見ますと、創世記の物語というのは決して堕落の物語ではありません。人間が人間たるための極めて奥深い背きと冒険を存在の根底から言い当てている物語であります。そしてキリストはこのように冒険する私たち一人一人のために十字架で死なれ、私たちを一層前へ前へと押し出していく、楽園に戻そうとするんじゃない、冒険する私たちを一層前へ前へと押し出していく。キリストの愛というのはこのように私たちの冒険とともにあります。こんな危なっかしい試みにキリストの恵みはいつも注がれて、そして決して不足することはありません。キリストの愛と恵みがこのようなものであるということを知るなら、教会形成の在り方も、教会そのものの在り方もおのずと見えてくると思う。教会っていうなんかこう決まった服にですね、自分の体をこう無理やり押し込めて合わせるんじゃないですよ。愛と恵みがたっぷり注がれているこの私の体に合わせて服を作る、合わせて服を選ぶ。逆じゃない、教会という決まった型に自分の窮屈体を合わせて窮屈な思いをすることではない。しかしまあどういうわけかそれが逆になっていることが少なくないように思います。ローマの信徒への手紙、もう一度読みましょう。5章の15節。しかし恵みの賜物は罪と比較にはなりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのです。キリストの恵みは今こうして生きている間はもちろんのこと、やがて死のうちにあって終わりの日を待つ間も常に耐えることがありません。キリストの愛と恵みは多くの人に、忠実な人にも背く人にも、私たちのすべてにいついかなる時も豊かに注がれているのです。祈ります。